それでは誘惑を受けるイエスと題しまして、榎本先生より説教をしていただきます。
おはようございます。お祈りにもありましたけれども、私たちが祈り、また人に心を痛めていました、人質として捕らえられていた、後藤健二さんですね、が殺害されたというニュースが入りました。たくさんの方が無事の解放を願って、そしてそのためにまた祈っていた。まあ、後藤さんは、田園諜報協会の教会員で、熱心な教会の信徒で、そしてまた本当に人々の子供さんや戦争で悲しんでいる人たちの代弁者として良い働き報道をされていた方と聞きますが、その方が大変な悲劇に遭われたということは本当に悲しいことです。で、これは本当に私たちの人類の罪といいますか、本当に知恵のなさがこういうものを生んでいく、またこのことで報復をし合う、そしてたくさんの方々の悲劇が繰り返されること、そういうことにならないように、お父さんの犠牲が本当にもうそれで終わって、犠牲として終わって、平和が殺し合うことによって作られるのではなく、許しと思いやりと本当に和解によって平和が来るように、そのための後藤さんのこの悲しみを決して無駄なものにしないようにしていかなければならないと思います。一言お祈りをさせていただきます。天の父なる神様、世界中の人たちが希望していた結果が全く踏みにじられて、悲しい出来事を聞かされる結果となっております。神様、どうぞこの悲劇が繰り返されるのではなく、本当に主の御心がこの世界をご支配くださって平和が実現しますように、互いの主義や主張や党派や宗派を競い合うのではなく、その力知恵によって思いやり平和を実現する力としてください。悲劇の真っただ中におられる、また後藤さんのご家族の上にも主の慰めがありますように。このために心を労し、さまざまな努力をされた方々の上にもあなたの平和を置いてください。主によって感謝してお祈りいたします。アーメン。信仰というのは神様に委ねることなんだ。委ねるというのは自分が良いようになるだろうということを委ねるんじゃない。自分がたとえ思い通りにならなくても御心がなるようにという、そのことを神様に任せることであります。私たちは迷いや誘惑や弱さの中で、そして恐れるんですけれども、信仰というのはその最後のキー、最後の鍵を神に明け渡して、そして信仰による勝利を 与えられ、そこで生きていくことなんだと思います。主イエスはその宣教に先立ち、マタイ、マルコ、ルカ、この3つの福音書のは共にですね、荒れ野の誘惑の記事を載せています。イエス様が誘惑に遭われる、神様の子供が誘惑なんかに遭うのか、誘惑に遭うちらお金儲けするよとか、あるいは綺麗な女の人がいるよとか、こうしたらうまいこといくよとか、そういうことを心の中に思うことですよね。そういう声を聞くことです。私たちはそういうことを聞いたら、ああ私はなんて汚いもんだろう、私はなんていやらしいんだろうと思ったりするけども、イエス様も同じ誘惑にかかられている。私たちと同じようにそういうふうなこと、誘惑全然なくて思いもしないじゃなくて、誘惑に合う、そしてその誘惑をきちっと御言葉によって御言葉に任せて、そして勝利しておられる。そこに大きな意味がある。誘惑を受ける、あるいはそういうことを本当に感じるということが悪いんじゃなくて、それを本当に機会にですね、神様に出会うことが大事だと思います。で、さてイエスは御霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられたとあります。この聖霊に満たされっていうんですよね。聖霊、洗礼を受けて聖霊に満たされたんだから誘惑なんか関係ないと思う。ところがその時にですね、聖霊に満たされているその時に、このイエス様を荒野に引き回されて、そして誘惑に遭われた。ここで荒れ野とか悪魔とかサタンとか誘惑っていうのは、それは私たちがイメージする教会、あるいは天使、聖霊、そういうことと、まあ信仰の世界とは全く関係のない、その反対の側にいる概念だろうと思います。で、洗礼をお受けになったイエス様、聖霊に満たされた主イエスが荒れ野の中を霊に引き回されたということ、本当にそういうものだ。悪魔っていうのは、私たちが寝っ転がって何もしまいと思って神様のことを考えなかったら、悪魔も寝っ転がってんだ。安心して何も悪魔はしようと思わない。しかし私たちが神様の御言葉にある意味聖霊に満たされて、神様の方を向き、そしてそこに歩こうと、これから出発しようと思い始めると、悪魔も同じように起きてくるんだ。私たちが寝転がって頭で考えている時には、悪魔は何にも心配もしてない。しかし私たちが具体的に体を動かしたり御言葉に従おうとする時に、悪魔は起き上がってくるでしょう。で、40日間宣教始まりに40日間というのは、これは40という数はですね、この旧約聖書の中に出てくる、このイスラエルが出エジプトして40日間荒野をさまよったんだ、さまよったんだ、大変な目にあったんだ。その40日間とこの連動する意味があると思います。で、40年というと まあ私で言いますとですね、40年前というと、まあ、先ほど言いましたここの施工協会から私はもう北海道行ったんですけども、そのまあ頃40数年前ですね。でこの40数年前の日本というものを見るときに、キリスト教会もやっぱりねすごく大きな嵐に見舞われた年だと思います。40年の間に教会が本当にいろんなことを経験した。日本もそうだった、皆さん方もそうだったかと思います。でその40年の歩みは決してですね意気揚々としたものでなかったと思います。しかしその40年の大変な時代を経てですね、神様に出会う、その誘惑のただ中に御言葉を体験するのではなかったでしょうか。イスラエルの人々もまた40年のエジプトの歴史の中で、出エジプトの歴史の中で神様を裏切り偶像を礼拝し罪を犯し、いろんな失敗を重ねながらですね神様に出会ってきた。食べるものがない、水がない、敵が押し寄せてくる、お金がない、そういう不安の中でですね本当に内部分裂し争い不安になり、神様を時には呪い逆らう。しかしそういったイスラエルの人たちに寄り添いながら、その時々に神様は必要なものを与え、戒め、そして導いてくださった。そうすることによってイスラエルの人たちは神様に結局委ねることなんだな、ああだこうだと思うけれども結局神様に委ねて神様を大事にしていくことが大事なんだなということをこの知った、それが旧約聖書の歴史でしょう。イスラエルの40年の歴史だと思います。空腹と病と孤独の世界があれのでしょう。それはイスラエルの人たちに問わなくても皆さん方も一人一人やはり歩みにおいて今荒れ野に生活しておられるんじゃないでしょうか。孤独と恐れと恥と限界と、ね、そういう中でイエス様がおられた。人々はこの荒れ野でうめき泣き叫び救いを求め孤独に怯えています。それが荒れ野です。そしてそこで私たちは悪魔のささやきを聞くんだ。そこでその信仰の話ばっかりでね、悪魔のささやきが聞こえてくる。イエス様は神の子ならこの石をパンになるように命じたらどうだと誘いかけられる。石をパンに変える、こんなバカなことあるかと思うけれども、しかしこれは象徴的な言葉であって、私たちはいろいろなものをパンに変える。お金ということで言い換えられるでしょう。そしてそのお金はですね神のように魅力的なんです。パンは私たちの全てになります。 それが全てを解決する神のように見えます。だから石をパンに変えろ。モーセが出エジプトして幾日か経った時、イスラエルの民はアラノで持ってきた食物がなくなってしまった。そこをついた。その時人々はその指導者であるモーセに迫ります。私たちはエジプトで肉鍋を食べていた。あの美味しい肉鍋を食べていたのに、どうしてこんな荒野に我々を連れてきたんだ。モーセに従えば幸せがある、奴隷生活からの解放があるというからついてきた。しかし現実はどうなんですか。私たちは今この荒れ野で飢えて死のうとしています。そのために私たちをこんなところに連れてきたんですかとモーセに詰め寄る。でもモーセは神様の言われた通りしてきたんだ、私もそんな行きたくなかったんだ、ましてや私は指導者にならなりたくなかったんだ、でも神様がイスラエルの民を解放せよと言うから、だから神様の言う通りここまで来た。その結果彼らからこんな責めを受けなければならない、神様どうしてくださるんですかと神様に泣いて祈るんですね。そうすると神様はモーセに、心配するな、明日の朝民はみんな新しい食物を得るようになるだろうって与えられたのが、次の朝ですね、マナという食べ物を天からいただいた。そしてそれがイスラエルの人たちの飢えをしのいで、本当に神様の食物、神様からのパンによって養われたっていう出来事が、この出エジプト記の十章以下に記録されています。また主イエスは宣教しておられる時、5000人の人たちがこの飢えていた。その5000人の人たちを前にして5つのパンと2匹の魚しかなかった時に、どうしようかと弟子たちは頭を悩ましたんですが、イエス様がそれを神に感謝して人々に与えたところ、この5000人の人たちが飽きてですね、余ったという記事があります。空腹の時にパンの誘惑があるように、私たちもまた貧しさの中でお金の誘惑が来る。悪魔の誘惑に対してイエスは、パンだけで人は生きるものではない、マタイによる福音書では、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるんだと知っています。すなわち神様に頼っていこう、神様が与えてくださるというところに立ったのです。悪魔が与えてくれるんじゃなくて、神様が、神の言葉が私たちを支えてくださるという信仰に立ったということでしょう。ついに悪魔はイエスを高く引き上げて、世界のすべての国々を見せて、もし私を拝むなら、この国々の一切の権力と繁栄とを与えようと誘いました。権力と繁栄を与える、これもまた大きな誘惑でしょうね。権力、繁栄、経済的発展、そういうことは魅力的ですよね。で、 そのために私にひざまずけと悪魔は言う。この世界を支配する権威、それがあれば教会だってすっごい栄える。自分の家だって何の悩みもなくなる。宣教も思いのまま。そういう誘惑です。この誘惑はですね、悪いことせえよっていうんじゃないんです。あるいは悪いことがですね支配するじゃん、ええことができるよと、神様の栄光が現れるよっていう誘いをするんです。私はある時ですね、札幌にいまして、本当にお金がなくて困っていた。どうしようかなと思ってた時に、それは何でかというと、教会を建てたい、小さな借家で街道でやっていた時に、教会を建てたい、雪の原でどっかに教会を建てられないかな、小さな幼稚園をしてたんですけども、そんな小さな幼稚園の幼稚園もしたいなと思っていたら、地元の地主さんがやってきまして、1000坪やるって言うんです。びっくりしました。私は1000坪やる、幼稚園したいんだったらわしに任しとけ、わしは1000坪やると。まあ土地が大きいんで、お城みたいな家が建ってるんです、札幌郊外のね。その人がもう金の指輪をしてね、もうすっごい自動車に乗って私の来たんです。お前が幼稚園するんだったらここの土地を全部やる、そして建物も建ててやるから。私はもう20坪でも30坪でもええから、教会を建てたいと思って必死になっていた時でした。ほんまもうええこと言ってくれるなと思って、はいはいって言って、私はもうすぐですね、これは神様の使いだと思って、その人を天使のように思いました。で、その、まあ、社長さんが言うにはですね、いや、その代わりわしの銅像をその前に建てろって言う。銅像ぐらいは安いこっちゃを何もでも建てちゃうかと思ったんですけども、考えてみたら、私は別に幼稚園をしようとしてこれ開拓伝道してんちゃうんや、教会をしようと思って、そのために幼児教育も大事だと思ってしてるけども、その人の言うなりになったら、それは札幌市内で、まあ、ある種の有名な幼稚園の経営者になれたかもしれないけど、その時ふっと思ったのは、わしは神様を伝えようとしてんだ、あの人の銅像をして、あの人をこの神様みたいに仕立てようするために、わしはわざわざ開拓伝道をしようとしてんじゃないんだなと思って、それでですね、この悪いけどもありがたいですけどもお断りしますって言ったんです。そしたらそのおじさんが言いました。バッカだな、バッカだなと言いました。お前なんかに何ができるんだ、何にも変えないお前みたいなもんがここで何かしようと、もう死に耐えてしまうよって、そういうことを言われた。でも私は死に耐えてもいい、ここでイエス様がしてくださることをするのが私の仕事だなと思って、その方のお誘いをお断りしたことを思い出しました。それは私の正義感でもなければ潔癖感でもないんです。神様がそっち引っ張ってくるんです。私たちが神様にしがみついている時に、神様が最後のキーを私たちにから取ってください。ひざまずけと言います。 そしてうまくやれと言います。あの人とうまくやったらうまくいくぞ、成功するっていう、そういう誘惑が来ます。そしてそういう手法ばっかりがこの世界をダメにするんだ、そういうやり取りが全てになってしまう。ある時アブラハムは神様からの呼び出しでふるさとウルを出ました。約束の地カナンに行きなさい。ふるさとを後にしてですね、そして自分の妻と二人でですね、カナンの地に入るんです。神様の約束の地だから素晴らしい状況だろうと思いきや、何のことないそこには大飢饉があった。土地は荒れている、飢饉だ。神様が行けと言うから来たんだ。そしたらそこに乳と蜜の流れるところがあるはずだった。そして自分の子孫は海の砂の数ほど大きくなる、多くなる、そういう約束のもとにその約束を信じてきた。ところが現実はどうだったかというと、飢えと孤独と恥ずかしさと飢饉が追ってきた。その時にアブラハムはどう考えたか。神様の約束をちょっと置いておこう、神様の言葉はちょっと待ってもらって、エジプトに行こう。エジプトに行ったらおいしいおいしい肉鍋もある、ファラオの下では豊かな生活が保障される。だから約束の地カナンはちょっと後にしておいて、エジプトに行こうって言ってサラと二人でエジプトに出かけます。でエジプトに出かけたらすっごく豊かな世界があった。そして一つ欠陥があった。それは何かというと、ファラオのところへ行くとは、よう来たよ来た、いっぱいお金もくれる、そして屋敷も保証してくれる。ただ問題が一つあった。奥さんが綺麗であった、美人であった。で美人の奥さんを持っていたら大体その亭主は殺される。まあ今でよかったなと思ってるんですけど現代だとわし殺されてるなその美人の奥さん持ってたら王様はその奥さんを横取りするから、その亭主は殺される。だからアブラハムはサラを自分の妻と言わないで妹だと言った。そうすると美人のお兄さんだってことで下にも置かない、いっぱいお金もくれる、生活も保証してくれる、すなわち祝福に満ちるんだ。でアブラハムはそれで行こうとした。悪いけども妹っていうことにしてくれなって言ってサラに頼んだ。ところがですね、神様はそれをご覧になっている。それはダメだ、お前の祝福ではないと、それはそう言って神様に諭されてですね、アブラハムは悔い改めるんです。やっぱり間違っていた。でファラオのところ行って謝ろうとする。そしたらファラオも夢見るんです。あれは妹じゃない、妻だ。あれをお前の妻にしたらお前は本当に呪われるぞっていう夢を見る。だからファラオは怒って、お前は何ていうことをするんだと言って追い返されるんです。でアブラハムも悔い改めて、すなわちその誘惑になったら祝福されたように豊かになるけれども家庭はバラバラ、夫婦は破壊する。それでもやっぱりお金だ、成功だ、名声だ、栄誉だ、繁栄だってなるんです。それが誘惑なんです。で アブラハムは神様の御言葉にとどまって、そして約束の地カナンに戻って、もう一度祭壇を建て直して鍬を持って一からやり始める。そこに祝福が来るんです。私たちはこの今の現実の中でその誘惑に本当に苛まれているんです。そしてその誘惑に御言葉を持って勝たなければならない。悪魔はさらにですね、イエスをエルサレムに連れて行って神殿の屋根の端に立たせて、神の子ならここから飛び降りてみようと言いました。人々が見て驚いて信じるだろう、飛び降りても天使が支えてくれるから大丈夫だから、お前は神の子なのだろう。これは何か人が驚くようなびっくりするような異議をしたらいい。そうしたら教会も栄える。もうちょっとかっこいい、みんなが目を見張るようなそういうことをしたらいい。そうすると教会が支えるぞとこうささやきかけてくるんです。悪魔はそういう意味でええことのように言うんです、御言葉を持って。しかし イエス様はそうはしなかった。イエス様はある時ですね、5000人を明かせた。5つのパンと2匹の魚で5000人の人が満腹した。人々はそれを見て本当にイエス様は偉いと思った。でもイエス様はその人たちに、私たちは何をしたらいいですかと聞かれるんですが、神様が使わされたものを信じることが神の技だと言います。信じたいです、信じたいですけれども、あのイスラエルがモーセによってあのパンをいただいた、マナをいただいたような、天からのマナをいただいたような、ああいう印を見せてくれたら私も信じます。イエス様、あなたを信じるためにあなたはどんな印をしてくれますかって聞いてます。私はこれを見て不思議だなと思ったんです。5000人の人を明かせた、パンをいただいたすぐ後ですよ。どうしてそんな奇跡を、印を見せてくださいと言って、そしたら信じますってイエスに言ってんだろうか。すなわち今見えている、今いただいていることについてはどうでも当たり前のことのように思ってしまうんです。そして人々が見張るようなものすごい大変天変地異のようなことが起こったら信じよう。それは神様を試みるというんです。試みるというのは試験、テストするということです。テストする人は、される人は神様で、テストする人は私なんです。それが印を求めるという。で、それは信仰ではありません。私たちは神様をテストして、はかりにかけて、こっちの方が得だから、こっちの方が正しいから、こっちの方が大きいから、信じるのではない。そういうテストをして、私たちがテストの主人公になって、合格したから信じる、そんな神様なんて嘘っぱちもええとこなんだ。私たちが納得できて、私たちのテストに眼鏡にかなうような神様は、それは偶像なんだ。神様、イエス様はだから主なる神を試みてはならないとおっしゃった。私たちはそういう印や証拠を目を眼にして、一生懸命本を読み調べ知ろうとする。そうではない。 本当に素直になって神様御言葉をください、私をどうぞ必要なところに連れて行ってください、キーを委ねることが私たちの信仰なんだ、こっちがキーを持っていて神様のドアを開けてテストするんじゃないんだ、主イエスはこのように御言葉の前にとどまり、そしてその御言葉に従っていったんだ、神のご支配に身を委ねたんだ、それは自分は何もすることでないということではなく、むしろ自分は神を信ずるがゆえに進むんだ、そして神様はその御業を私たちに示してくださる。先週私たちの国教会で信徒交流学習で国母忠兄弟が講演をしてくださって素晴らしいお話を聞くことができました。神様が導いてくださる御業、御心っていうものは当然遠間私たちには分からないことが多い、しかし深い目で見たら必ず神様の御心がある、だからその御言葉に今自分が出会っていることで現実誠実に生き切るんだ、それは自分の思いとはるか遠いかもしれない、しかし神様は必ず無駄になさらないそのご計画があることを知るべきだということであります。そしてそこでですね、ニューヨーク大学リハビリテーション研究所の壁に刻まれている詩というのをご紹介くださいました。それを修法に世耕の窓に転載させていただきますので、読んでご紹介に変えたいと思います。大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった、より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられた、幸せになろうとして富を求めたのに、賢明であるようにと貧困を授かった、世の人々の称賛を得ようとして権力を求めたのに、神の前にひざまずくようにと弱さを授かった、人生を享楽しようとあらゆるものを求めたのに、あらゆることを喜べるように生命を授かった、求めたものは一つとして与えられなかったが、願いはすべて聞き届けられた、神の意思に沿わぬものであるにもかかわらず、心の中の言い表すにだよね、心の中に言い表せない祈りはすべて叶えられた、私はあらゆる人の中で最も豊かに祝福されたのだ。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日この時を感謝いたします。神様が私たちをご支配くださいますように、この世の中でさまざまな誘惑の中に立たされています。しかし神様、あなたの御言葉が私たちの信仰の弱さを守り勝利するものへとさせてください。今日この時を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。